今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝27章9節から44節までです。使徒の働き27章9節から44節、はじめに、22節から25節までをお読みいたします。使徒の働き27章22節から。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなた方と同船している人々を皆あなた方にお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。アーメン。ではお祈りいたします。主よ、あなたは生きて働かれる主であることを感謝いたします。いかに状況が、いかに自然が、いかにこの体調やまた私たち自身の状況が嵐に揉まれ座礁しているかのように見えても、それでもあなたの眼差しはいつも共にあり、あなたの目は、あなたの御心は私たちから離れることもまた見捨てられることもないことを感謝いたします。どうかイエス様、今私たちに必要な御言葉を与えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命そのものを今日もいただき尽くさせてください。
アーメン。
全てをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。この使徒行伝の27章はですね、あの使徒パウロがローマへと護送される、その途中の出来事があるんですけども、ただその途中の出来事といいますか、もう事件といいますか、もう要するにパウロたちが乗っていた船が難破して難船してしまう、もう何日も海を漂って、もう船の道具も食料も何もかも尽き果てて、もう死んでしまうんではないか、そういう状況にまで至って、でも救われる、その状況がこの使徒27章に書いてあります。パウロはなぜローマに護送されるか、ね、護送といっても、何か特別なミッションをもらって、ね、ビザももらって、でそれで、伝道活動を大体にできるとか、そういうことではないんですね。パウロ逮捕中の身です。捕獲され中の身です。そしてなぜローマに護送されるか、ね、囚人として、そしてなおかつパウロは、ね、カイザルに上訴しました。自分の身が潔白であるということを、カイザルに上訴したんです。そして、このローマへとカイザルのもとへと護送される、その途中、ね、その船が、難船にあってしまうんですけども、でももともとこの、ね、船、パウロはアドバイスしていたんです。パウロはもう何度も、ね、パウロ自身が、伝道旅行の、ね、達人ですから、旅行の達人です、ね、当時の旅行、船なんて、ね、スクリューもなければエンジンもない、もうただ、風とまたオール、ね、ただそれだけで操る船、ね、その旅行の達人でした。ですから、この時期、ね、地中海、冬の地中海がどんなに危険であるか、ね、パウロは十分承知していたんですけれども、でも、人々は、それを好まないで、なんか自分の観測、自分の憶測、それに頼って船出しようとするんですね。そのありさまが、まあ、9節からのところ、分かるんですけれども、この27章9節から、 かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう後悔は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この後悔ではきっと罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出帆してできれば何とかして南西と北西に面しているクレテの港ピニクスまで行ってそこで冬を過ごしたいということになった。パウロのその言葉、パウロは確かに、ね、霊的な人ですけれども、ね、パウロは同時に航海に、ね、船旅のプロでもあります、ね、プロといいますか、もう経験がかなり深い人、ね、彼はもうすでに、まあ、おそらくですね、まあ、コリント書の記述から見ればもう2度も難船して、そして海上を漂ったことも、ね、あった。その経験者パウロが、ね、この航海はもう危険だからここに、ね、留まって、まあ、若干あの冬を過ごすにはあまり適したところではないけれども、ここに留まった方がいい、パウロはアドバイスしたんですけれども、でも、この百人隊長、この旅を全てを指揮するその隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。航海士や船長、確かに経験者ではあります。世の中では、ね、プロフェッショナルです。パウロはこの時、ね、囚人ですから、この船の中では最も、ね、地位が低い立場にあるんですね。そんな囚人の言葉よりもこの航海士とか船長の言葉の方が、ね、いい。で、なんでこの航海士や船長、ね、あの航海することを進めたか、彼らが、ね、この港から、ね、ちょっと先に出て、クレテの港ピニクスまで行けば、ね、そこで冬を過ごしたい、ね、結構近いんですね、このピニクスという 港は。で、そしてなおかつ、酒場とか、あるいは、ね、そういう、遊びどころが、ね、結構満載な港だったわけですね、このピニクス。ですから、ね、航海士や船長たちは、ちょっと、危険を冒してでもほんの近いんだから、すぐそこのピニクスまで行って、ね、面白おかしく冬を過ごそうじゃないか、まあ、そういう、考えで、きっと、そこに行こうということになったんでしょうね。で、それで、13節から折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。このユーラクロン、北東風です。ですから、もう陸の側から風が吹きつけますので、陸に近づくことはできないんですね。わずかな、その航海、わずかなその門出がもう大失敗して、ちょっと船で、出て行ってしまったら、もう陸の側から風が吹いて、もう絶対陸の方には戻れなくなってしまった。このようなこと、私たちの人生でもよくあることです。信仰の先輩、ね、その、あるいは人生の経験の先輩、その人の言うことを聞かないで、ね、ちょっとすぐそこに行くだけだから、ね、ちょっとすぐそこに行って、ね、面白おかしく人生を過ごせばいいや、ね、その方がいいんだ、そういうふうにして、ね、ちょっとした出来心で、怒りを上げて、ね、頬を上げて、その人生の海の荒波、そちらにちょっとでも漕ぎ出したら、もう、戻れなくなってしまった、ね、少しあそこに行けば人生の落ち着きどころがあるんじゃないか、ね、そう思って、ね、株に手を出したところ、もうお金がもう株の、その相場の荒波にの上下に触れられて、もう何もかも失ってしまう。そういうことは、ね、いろんな人にあることですね。この人生の、ね、あるいはもう本当に霊的な指導者のその言葉、それに従って少しこの、ねま 若干冬を過ごすにはあまり、快適ではないかもしれないけれど、でもこの安全な港にしっかり留まって安全なシーズンになってから船出をすればよかったんですけども、でも、パウロの言う通りこの航海は危険、そして私たちの生命にも、また船体や積みにも大きな損失が及ぶ、このパウロの忠告に従わずに人々は行ってしまって、でそれでもう船が大変なことに巻き込まれました。この27章をずっと読み進めていくと、ちょっと長いのでかいつまんで見ていきますと、本当にこの船旅は大変な旅になってしまった、18節、私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちは助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。もう何日も暴風に、揺られっぱなしです。で皆さん、24時間ずっと暴風に揺られっぱなしの船に、の中にいたとしたらどうでしょうね。もう初めのうちは船酔いが激しくて、もう吐いて吐いて、でそのうち吐くものもなくなって、でもそれでもなお、暴風が吹きまくる船体、24時間、ずっとそこに閉じ込められっぱなしの1日2日3日そして3日後に人々は、船から船具も、船具までも投げ捨ててしまう、もう破れかぶれになってしまうんですね。人はこのような人生の荒波の状況になってしまうと、もう破れかぶれになって何でもいいやっていうことで、自分の大切な、旅をする道具までも捨ててしまう、投げてしまう、自分の生活の必需品、それ一般の普通の人生歩んでる人が、常識ある人が見ればそんな大事なものを、なんで捨てるのっていうようなものさえも捨ててしまうような、そういうもう正常なその精神がなくなってしまうんですね。この荒波に飲まれ続けてしまうと、彼らはそうでした。太陽も星も見えない日が幾日も続いて、ということは方角がわからないということです。だいたい昔の人は星でもって方角を定めていたんですけども、でもどちらに進んでいけばいいのかもわからない。でそれでなおかつただ暴風だけが吹いていて、もう、眠ることもできないような、そんな荒波がずっと続いている。もう最後の助かる望みも今や絶たれようとしていた、その時パウロが、パウロ、本当に神様の霊に導かれている人、御言葉にあって歩んでいる人、そういう人はそういう、人生の荒波に非常に強いものです。皆さんの会社、皆さんの団体、そこがもしかしたら皆さんの、指示通りに動かないで、御心にかなっていない、御心とは逆方向の、歩みをして、でそれで荒波の中に揉まれてしまって、皆さんもそのとばっちりを受けるかもしれません。パウロはとばっちりを受けました。でもそんな中でも皆さんが、イエスさんに導かれている人がその船の中に一人でもいるならば、主の御心、主の御旨がその船に注がれているんです。それはその船の人々すべてを神の栄光を見させるためです。このパウロが乗った船、この、100人隊長とか兵士たちとか、200人以上のいろいろな人たちが乗ってたんですけども、その船のすべての人たちを主の栄光を表すためです。パウロ、この時、21節のところですね。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくても済んだのです。しかし今おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが 私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。アメン。この絶望的な状況、もう船の、乗組員たちにとってはもう何も望みが絶たれてしまった、自分の手で、ね、何かする、もう船具さえもない状況、その中でも、ね、彼ら、このパウロの言葉、もう一抹の希望を置いたでしょうね。人は飛んでいる時、人は自分で何かまだできるようなそういう状況の時は、ね、こういう心境にならないんですね。でもその何もかもが身ぐるみ剥がされていった時、ね、もう皆さんが握りしめている大事なものが一つ一つ皆さんの指の間からこぼれ落ちて、そして何もなくなってしまった時こそ人の心は開きやすいんです、ね、パウロとしては、もうこんな、ね、船一緒に乗る、非常に、まあ、不愉快というか、ちょっとあまり快適でないこういう船、また難船、ね、その状況あまり放り込まれたくなかったかもしれないんですけども、でも神様はあえてそういうところに放り込ませることがあります。なぜ？それはそこの人々を救うためです。この船、パウロが乗ってなかったらもう明らかに、沈んでとっくの昔に、みんな全員死亡していたはずですけれども、パウロ一人が乗っていたがゆえにこの船の人々すべてを、ね、救い出され、ね、この中には百人隊長もおりました。また兵士たちは、ね、船員たちもおりました。おそらくこの船を降りた後の彼らのその後の人生変わったでしょうね。200何十人、その彼らがすべてイエス様にあって作り変えられた、この200何十人が、ね、後々一人が二人ずつ伝道していったら、その後には、ね、400人になり、800人になり、1600人になり、もう大きなインパクトが、ね、このパウロがこの船に乗ったことによって後の歴史に大きなインパクトがあったんです。皆さんがですから今使わされているそのところ、もしかしたら何かとばっちりを受けたかのような、そういう思いがあるかもしれませんけれども、でも皆さんがそこにおいて主の御旨を伝えるのであるならば、ね、主の御言葉を伝えて、そして皆さんを通して主の栄光がそこに表されるのであるならば、その後のインパクトは大きいんです。神様はこの船の何十人かを、ね、救おうとして、そしてあえてこのようなことをされたのかもしれません、ね、パウロは恐れてはいけません、そう御使いから告げられました。あなたは必ずカイザルの前に立ちます、ね、このあなたは必ずカイザルの前に立つ、ね、昨日相模野の家庭集会で、ね、パウロがもう本当に人々にもみくちゃにされて逮捕されて、でもその夜主御自身が現れて、ね、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立って、ね、ローマに行ってそこで人々の前で私を証しするのだという、その言葉が与えられておりました。だからパウロには確信があったんです、ね、パウロはカイザルに上訴しました。そして、ね、ローマに護送される最中です。でもローマに行かずして、ね、途中難戦して朽ち果てる、こんなこと、ね、主の御旨上ありえないんです。現実的にはもう絶望ですよ。現実的にはもう荒波に揉まれて、もう船具も食料もほぼなくなって、ね、そういう、人はもう到底助からないような状況であっても、でもパウロは、ね、希望を捨てませんでした。皆さんも御言葉を与えられているでしょうか、ね、皆さんの人生いろんな御言葉を握りしめて歩むべきです。御言葉には何て書いてあるか、ね、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない、ね、その言葉を握りしめて、人生のどんな荒波の時でもイエス様を私を捨てない、ね、その言葉を思い出してください、ね、聖霊が皆さんのうちに宿って、そして皆さんに語るべき言葉を教えてくださる、その言葉を握りしめてください、ね、皆さんが ね、例えば入試の面接官の前に立たされた時とか、あるいは、ね、本当に何か訴えなくてはならないそういう時とか、ね、そういう時イエス様が共におられるということ、それを思い出してください。平安が与えられます。言葉が与えられます。状況があるいは一変したりするんですね。イエス様にあってもう本当に、天性においてはもう毎週のごとく、もう毎日のごとく、生徒たち一人一人のその、ね、状況を聞きますに、そういうことが行われているんですね。主が確かに生きて働かれるんです。御言葉が真実であるということを信じ、そしてイエス様が主であることを信じて歩む人々は、このような信仰のアドベンチャーの日々なんですね。
アメン。
イエス様は確かに生きておられるということを、それを皆さんは日々知っていくんです。
アメン。
パウロはこの船の人々に恐れてはいけません、そのように言いました。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。だから元気を出しなさい、この言葉を聞いた船員たちは、ね、その人々はどういう反応したかは書いてないんです。ある人々は、ね、信じたでしょう。ある人々は、ね、何を言ってるんだ、ね、ある人々は、もう絶望のその状況に、そんな、ね、焼け石に水的な、ね、パウロの言葉を聞いても、その絶望に何ら変化はなかったかもしれません。けれども信仰ある人間が船の中に一人いるならば、その船は救われるんです。
アーメン。
27節以降をお読みしますと、14日目の夜になって、ね、もう彼らもう14日2週間も、そういう状況だった。14日目の夜になって、私たちがアドリア海を漂っていると、真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた、ね、水の深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった、ね、どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から4つの錨を投げ下ろし、夜の明けるのを待った、ね、ですから水深がだんだんだんだん、低くなってくる、水深がだんだん高くなってくる、要するに陸地が近づいているということですね。でも夜です、何も見えない。だから、ね、流されないように水夫たちは、ね、怒りを投げ下ろしたんですけども、でも30節、ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、舳先から怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切って、そのまま流れる去るのに任せた、ね、もう水夫たち、陸地が近いぞ分かると、自分たちだけ助かろうとして小舟を下ろして、ね、船の人たちを見捨てようと、ね、そういうふうにするんですね。もうこの後の状況において、もうまだ自分だけが助かりたいという人たちがいた。でもそれ、そんな企みさえもパウロに見破られてしまった、ね、百人隊長とか兵士たちは見破れなかったのが、パウロだけは見破りました。このような、ね、知恵と啓示の例、これは与えられるんです。パウロは、ね、これによって、ね、見破って、そしてパウロのその言葉に百人隊長兵士たち従いました。でそれで、ね、助け船、この小舟の綱を断ち切って、ね、自分からもうこのレスキューボートを、ね、断ち切ってしまったんですね。そんなことをするほどまでに、この兵士たち、百人隊長たちは、もうパウロを信頼し、仕掛けていたんです。で、そうして、もうさらに、ね、何も食べずに14日目、33節。ついに夜の明けかけた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めて、こう言った。あなた方は待ちに待って、今日まで何も食べずに過ごして14日目になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてから、それを裂いて食べ始めました。そこで 一同も元気づけられ、皆が食事をとった。船にいた私たちは全部で276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした、ね。このようにしてもう、パウロがこの276人いるこの船員たちの、ね、もう全員をあたかも指揮しているような、ね、もうリーダー、この船の中のリーダーは百人隊長ではなく、この船長ではなく、もうもはやパウロになってますね。社会的地位においてはパウロが一番低いはずです。ね、一囚人も、ね、囚人として護送されているような、ね、それに、社会的に見れば、それに過ぎないんです。けれども、このパウロが、ね、主を、まあ主にあって、ね、この場の状況、この状況を支配してますね。人々はもう、みんなパウロのこの言葉、に、ね、従うならば何か救いがある、もうそういうふうにもう全員確信して、それでパウロがパンを食べたのに習って、ね、みんな自分一人一人自分でパンを食べるようになりました。キリスト者というものはこういうふうになっていくんです。社会的な地位、ね、それがどんなに低くても、ね、どんなに捉えられているかのようであったとしても、それでも皆さんがイエスさんにあって導かれるならば、その状況を支配する側になるんです。主にあってです。ね、パウロは支配しました。社会的な地位、ね、彼は一番低かった、ね。もう囚人です。低かったです。けれども、その彼の言葉によって人々は元気づけられ、彼の言葉によって、ね、神である主を信じるようになり、そしてその後、ね、おそらくこの船から上がった人たち、助け出された人たちは、ね、その後の人生神様を信じたでしょうね。パウロは相変わらず、ね、囚人として、ね、この、まあ、せっかく助かった後でも、ね、ローマへと護送される身です。けれども多くの人々を救いました。でパウロは牢獄においても非常に多くの人々を救いました。状況は関係ないんです。御言葉は鎖につながれておりません。ね、またイエス様の福音は縛られていないんです。パウロはもう本当にそのことを表しました。でそうして、まあ、夜が明けると、まあ、結局この船、怒りを断ち切って、そして、進むがままに流させるんですけども、でも船は、ね、浅瀬に、まあ、乗り上げて、そして座礁させてしまって、船は結局木っ端みじんに、ね、砕かれてしまったんですけども、でも人々は助かりました。誰一人命を失うものがない、ね、パウロが言った通りになりました。そしてこの時、ね、もう船が破壊されてしまった。でそれで、兵士たちは、ね、もう囚人たちが誰も逃げないように、殺してしまうと相談しました。何しろ当時、ね、例えば死刑囚の囚人が逃げてしまったとあれば、それを見張っていた、ね、見張りがその囚人と同じ刑罰を受けなくてはならない、ね、死刑にならなくてはいけない、まあ、そういう厳しい決まり事がありましたので、ですから、ね、囚人たちがもう泳いで逃げないように、もう逃げてしまったら自分たちが大変だから、ね、ですから殺してしまおうという相談が兵士たちの間になされたんですけれども、でも百人隊長はですね、それを、ね、この43節ですね、しかし百人隊長はパウロをあくまで助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。
アメン。
アメン。本当になるんです。ね、一時はもう何が、起こるか、もう死んでしまうんではないか、一瞬あと死んでしまうんではないか、そのような絶望的な状況であっても、ね、パウロは決してその信仰を失いませんでした。約束の言葉があったからです。皆さん約束の言葉を握っているでしょうか、ね、今年の、初めからハガイ書の御言葉が示されて、ね、皆さん自身がしっかりと礼拝を立て直しなさい、皆さん自身の中にある礼拝、ね、あのハガイ書の言葉、何を当時の、 イスラエルの人々だけ、ね、大祭司ヨシアとか、エホサダクの子大祭司ヨシア、ね、また、総督ゼルバベルだけに語られた言葉ではありません。あれは全て礼拝を再建しようとしている一人一人のうちに、与えられた言葉です。なぜならイエス様がこう言ってるからです。いや今、ね、神様は霊と誠をもって礼拝を捧げる礼拝者を求めておられる。イエス様おっしゃいました、ね、今の時代あの神殿この神殿ではないんです、ね、あのゼブアベルが建てた神殿とか、ね、あるいは、ヘロデが建てた神殿とか、ね、そういうところでのその礼拝者を求めているのではなく、神様は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられる、ね、今がその時ですとイエス様はサマリアの女に言いました、ね、皆さんも今霊と誠をもって礼拝すること、それが求められているんです。これは間違いありません。皆さん一人一人がですから礼拝、ね、霊と誠による礼拝、霊と真理による礼拝を皆さんが立て直すならば、その皆さんが立て直したと決心したその日以来、その日以降、皆さんが本当に礼拝を中心とする生活、イエス様を中心とする生活、それを続けていくならば、主はその日以降必ず報い、ね、皆さんのその以前の生活、その以後の生活、もう見比べみなさい。祝福しよう。これからのうち私はあなたを祝福しよう。皆さんはそこに立っているでしょうか、ね、そこに立っている、ね、その与えられた御言葉をパウロのように、もうどんなに、ね、船の嵐、ね、難船であろうとも、ね、もう座礁しようとも、それでもこの言葉を握りしめ続けている人は主に愛される人です。そして主はその人を愛し、その人に、ね、導きを得させ、またその人ばかり でなく、その周りの人々をも救いへと導くことができる、このように用いられることができるんです。どうか皆さん御言葉にとどまってください。希望を失わないでください。そうして歩んでいくならば、皆さんもこのパウロのように安全に、まあちょっと多少安全とは言えなかったんですけども、でも命は守られ、そして多くの救いをもたらして、そして行くべき土地へと導かれていくんです。どうかパウロのようにこの希望に立ちましょう。そしてさらに多くの人々を救えと導いていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではしばし皆さん一人一人がこれから祈りましょう。今与えられた御言葉から、また示された養いから、また示された訓戒、あるいは導き、それらを握りしめてその通りになりますようにと、礼拝を立て直すものとして、また御言葉に立つものとして導かれるように、今それぞれ祈りたいと思います。
アーメン。
私たち自身がこのパウロのように物事をリードするものとなることができますように。パウロはこの時囚人でしたが、しかし百人隊長をリードし、船員たちをリードし、兵士たちをもリードしました。主よ、この混沌とした時代の中において、社会的地位、それがいかなるものであったとしても、それでもイエス様にあって導かれて、そして人々はこのパウロに導かれていたように、またパウロをリーダーとして、事実上のリーダーとしていったように、本当に私たちも何が最善であり、何が正しいものであり、何が神に喜ばれることであるのか、そして何が的を外したことであるのか、それをしっかりと人々に宣言し、そして私たち自身がその リードをする立場となることができますように、どうか一人一人生徒たちをあなたの栄光の働き人としてください。主よ、今世に使わされている働き人たちをあなたがますますリーダーとして磨いてください。そして御言葉において導かれるものとなっていくことができますように、どうか助けてください。主イエス様のお名前によって祝福しお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
皆さん、黒いファイル、黒いファイルの44番を賛美します。立ちになってください。
ただいとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を拝します。
私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。アーメン、
アーメン。
今あの希望の丘に私たちも目を向けましょう。私たちの助けが来るその源に目を向けましょう。あの希望の丘、十字架、その山に向かって私たちの目を上げ、そして天地を作られた主が私たちを守り、私たちをかくまい、私たちをあらゆる罪汚れから清め、そして主の永遠の命へと導いてくださるその恵みに感謝し、今それを求めて祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
私たちの助けは天地を作られた主から来ます。
アメン。
あらゆるものに、周りで鼻を息する人に、また周りの状況に、あらゆる物事に、私たちが心を動揺させることなく、ただ私たちに救いを与えてくださるイエス様、また買い戻しの権利のあるイエス様、そして夜もまどろむこともなく、私たちを日々24時間常に守り導いてくださるイエス様、ただあなたに目を向けることができますように、その信仰を私たちに与えてください。
アーメン。
揺るぐことのない御言葉を、確信である、命である 私たちの道である、そして真理であるイエス様を私たちが慕い求めて歩むことができますように、イエス様助けてください。
アメン。
これからの祈りの時、イエス様、あなたの御心を、父なる神様の御心を霊によって祈ることができますように、あなたの身思いを私たちが知ることができますように、あらゆる今祈りを必要とするところ、回復が必要なところについて取り出し祈る、破れ口に立って祈る、そのために聖なる祭壇の炭火によって私たちの口を清めてください。ただあなたの身思いを私たちの口を通して、私たちの口に悟りを与えてくださって、祈り尽くすことができますように祝福し助けてください。
アーメン。
イエス様、感謝いたします。これからの時、あなたの御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ヨセフは実を結ぶ若枝、水のほとりの実を結ぶ若枝。
アメン。
その枝は垣を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたゆむことなく、彼の腕は素早い。
アメン。
これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、あなたの父の祝福は私たちの親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。アーメン。この永遠の丘の極みにまで及ぶこのヨセフの祝福、私たちもいただくことができるように、ヨセフのたしなみを身につけましょう。ヨセフは正直であり、またいかなるところにおいても、牢獄の中でも、またパロの家の中においても正直を貫き、また神様の名前を呼び求め、神様の栄光を各地に表してました。今私たちもそのヨセフのたしなみを身につけ、この永遠の丘の極みにまで及ぶ天の祝福、地の祝福、海の祝福、乳房と胎の祝福、これらが与えられるように祈り求めましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。天地はあなたによって作られ、天地において実られたそのすべてのものはあなたに似せられて作られた私たちを生かすために、あなたが生してくださったことを感謝いたします。今日も天地に満ちているあなたの創造したもの、そして私たちのために実りに実っているものを、主よ、私たちが豊かに得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
そして私たち自身がキリストにあってこの得るべきものを豊かに得る、その一つ一つの命となり、そして余すとこなくこの命に預かり、この実りに預かり、この祝福に預かり、この喜びに預かり、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。
アーメン。
今晩も私たちは主よ、あなたの奥義を大いに開かれ、そして大いにあなたの皆を褒めたたえ、できるお方の力を信じて、 主よ、今日もあなたにより頼む今晩でありますように祝福してください。
アメン。
私たち自身のちっぽけなその力であっても、誠実にこの地上において、主よ、私たちが生きることができますように祝福してください。
アメン。
このちっぽけな力で私たちが本当に一生懸命生きるとき、足りてないその全てのところをあなたが養ってくださり、満たしてくださり、そしてあなたの皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、希望の丘で聖なる地で主を拝します、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。
アメン。
あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。
アメン。
そこでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。
アメン。
アメン。今あの希望の産地、あのアナク人巨人たちがはびこっている、あのしかし良き産地、信仰の先祖アブラハムが住んだ、信仰の偉人たちが住み着いたあのヘブロンという良き産地、そこを与えてくださいと、カレブが45年もずっと仰ぎ望んだあの憧れの産地が与えられるようにと、今私たちの信仰を持って主に祈りも求めましょう。
アメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
約束の地を私たちに与えてください。たとえアガク人が、また巨人がその私たちの目の前に立ちはだかろうとも、私たちにはイエス様が共にいてくださり、私たちの足を、またこの心を、思いを、すべてを守り、そして強くあれ、大きくあれ、進めと私たちを引き連れてくださることを感謝いたします。あらゆる物事が、法律が、また常識が、世におけるあらゆる状況が、病が私たちのうちに立ちはだかっていても、イエス様、あなたは真実なるお方です。真実なるイエス様が現実を命のハンコとして、イエス様が打ち勝ってくださることを感謝いたします。死は勝利に飲まれた。
アメン。
アメン。
闇は光に打ち勝たなかった。
アメン。
イエス様、感謝いたします。光なるイエス様、私たちのうちにあなたがとどまってくださり、そして私たちもあなたを慕い求めて、あなたを求めて、あなたの御声に聞いて、一歩一歩光なる道を歩むことができますように、そしてあなたが約束されたその祝福の土地、 水が流れ、あらゆる作物があり、多くの実りを実らせるその土地に私たちが住むことができ、そしてそこにおいて命の働きが大いになされる、その働きをするその一人のうちに招き入れられることができますように、イエス様祝福してください。70名の主の御心にかなった働き人、その一人一人が与えられて、命の働きが70倍へと膨らみますように、
イ
エス様、渋谷の地という約束の地を私たちに与えてください。そこに必要な全ての人の必要、物の必要、また経済的な必要をも、イエス様、あなたが豊かに与えてくださることを感謝いたします。イエス様、一つ一つ約束された土地、私たちがその土地を得ることができますように、信仰が創始者なるイエス様を見上げて右にも左にもそれることがなく、イエス様が私たちの信仰がなくならないようにと祈ってくださっているように、私たちもイエス様を見放すことがなく、イエス様から目をそらすことがなく、ただまっすぐに歩むことができますように、助け祝福してください。
アメン。
イエス様、感謝いたします。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
主の
カレブがヨシアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わせた時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。
アメン。
あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。
アメン。
今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。今の私の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。
アメン。
どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。
アメン。
アメン。このカレブの信仰が私たちのものとなることができるように祈りましょう。
アメン。
主が約束されたその産地を実際に目で見て足の裏で踏んで歩いたならば、そこは必ず私たちのものとなると、その信仰を貫き通したカレブ、他の10人の石膏たち、彼と一緒に行った者たちはマイナスの感情にとらわれて、人々にないことを拡大して誇張していって民の心をくじき、そして荒野の40年を確定させてしまいましたが、しかしそれでもカレブはこの アラノの民のその45年というとばっちりを受けてもなお信仰がしなることなく、あの45年前見た歩いたあの産地を私のものと今相続し与えてください、願い求めました。私たちも御言葉を根拠にして盾にして願い求めましょう。主のその祝福を私たちに与えてください。イエス様を信じた人に与えられるその祝福を与えてくださいと、今私たちも祈り求める時を待ちましょう。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもこのカルプの信仰を与えてください。あなたが約束してくださったその御言葉を信じてその地に入り、自分の目で見たもの、耳で聞いたもの、そしてそのすべてを御言葉の根拠に照り合わせてそれを確認したならば、主よ、その産地をあなたに与えてくださいと願いてるその信仰を与えてください。それぞれがこの人生において主よ、私たちが得なければならない産地があります。人にとっては主よ、ある人はそれが夫婦関係かもありません。そしてある人にとっては子供との関わりかもありません。ある人にとっては仕事、ある人にとっては親子関係、ある人にとってはと、さまざまな主よ、私たち自身がその得られなければならない産地があります。主よ、あなたが私たちにこの産地を得る御言葉を与えてください。そしてその御言葉が与えられたとするならば、その御言葉をカレブのように信じて、主よ、その産地を自分が得るために主の御前において進み出るものでありますように、私たちを祝福してください。あの産地を治める力、踏み入る力を与えてください。そして主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、
ヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。アメン。戦争は止んだ。
アメン。
そのアナク人、巨大な者たち、城壁のある町々、誰も攻め入ることのできないような外見では立派なそのようなところが、なんとこの85歳のカレブによって攻め落とされ、そしてその地は平定され、戦争はやみ平和になりました。そしてこのカレブ、ユダ族として多くの土地をさらに分取り勝ち取り、そして縮こまっていた人々にもその相続地を分け与えてやることができるようになりました。
アメン。
私たちもこのカレブに信仰になることができるように、多くの土地を分取り勝ち取り、そしてそこを 多くの生徒たちに受け継がせることができるように、霊的戦いをどんどん仕掛け、福音を伝え、そして悪しき者たちを、悪霊を追い出し、蛇をもつかみ、それを火に投げ込んで、そして毒を受けても決して害を受けることなく、病人に手を置けば病人は癒される、また新しい言葉、異言を語る、そのたしなみが私たちのものとなることができるように、私たちもこのカレブの習うことができるように今祈り求めましょう。
ハレルヤ。愛するイエス様、私たちにイエス様を信じるその印を与えてください。
アメン。
この世の中においてあらゆる強いと思われるような人々がはびこる、その状況があります。アガク人がその場所をのさばるような状況が起こっております。イエス様、闇が支配するところ、そのところに神の子である一人一人が強く大きく踏み行き、その場所をイエス様のものとして分取ることができますように祝福してください。イエス様、感謝いたします。私たちにイエス様を信じる印、イエス様の御名によって悪霊を追い出し、
アメン。
アメン。アメン。
新しい言葉、御言葉を語り、
アメン。
蛇をもつかみ、
アメン。
たとえ毒を飲んでも決して害を受けることがなく、
アメン。
また病人に手を置けばその病人は癒される、
アーメン。
そのような印を持って私たちが使わされる場所に出ていき、イエス様が今生きて働いておられるのだということを世にしっかりと証しをすることができますように、助け導いてください。
アーメン。
イエス様が与えてくださったものは臆病の霊ではありません。臆病の霊ではなく愛と慎みの霊です。恐れはイエス様から来たものではありません。私たちが臆病の霊や恐れの心にがある時に、それはイエス様のものではないと、その心から、この心からイエス様の御名によって出ていけと宣言しつつ、私たちが神の子供としてイエス様に選び出されて、神に選ばれたもの、召されたものとして神のこの働きをすることができますように、イエス様は私たちを助けてください。そしてイエス様を信じるその印を持って、大胆に世に出ていき、その場所に、使わされた場所に、使わされた人々にイエス様を明かしすることができ、イエス様の良き香りを放つことができ、イエス様を世に、世が知ることができますように、天におられる父が崇められることができますように、イエス様が褒めたたえられることができますように、イエス様に多くの冠を、多くの栄光をお返しすることができる私たち一人一人でありますように、整え、力を与えてください。イエス様、感謝いたします。そして約束の地をいただき、あなたがよくやった、良い忠実なしもべだと喜んでくださるように、その喜びに私たちも預かる一人一人となりますように、イエス様、祝福してください。感謝いたします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
恵み、主の恵み、愛され 捧ぐ。
すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。
アメン。
そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
アメン。
また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アーメン。今ここに示されている通り、全ての祈りと願いを用いて、すべてのキリスト者たちのために、またすべて働き人たちのために祈りましょう。彼らが口を開くとき、語るべき言葉が与えられるように、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、またたとえ鎖につながれているとしても、その福音、決して鎖につながれることのない福音を大胆に、語るべき時に、語るべき相手に語り尽くすことができるように祈りましょう。
アメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
あなたの幸いに満ちたこの命の御言葉を、主よ、まず私たちにあなたが作動してください。
アメン。
この御言葉の奥義にこどこどく立つことができますように、私たちの霊魂魂をこの清い御言葉に立てるようにと、主よ、あなたが清めてください。
アメン。
神と人の前で犯したすべての罪を許してくださり、滴り落ちるその血潮によって私たちを清めてください。清いものが見る神を見ることができますように、そして清いものに語られるあなたの御言葉に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち自身の言葉ではなく、天地が滅びても滅びないあなたの御言葉を力強く必要としている人に語ることができますように、届けることができますように、イエス様、あなたが助けてください。
アメン。
そして私たちに知恵と啓示の御霊を豊かに与えてくださり、私たちがせっかくに人物ことに対して、主よ、あなたの御旨を語ることができますように祝福してください。
アメン。
そしてあなたの御言葉を伝えたそのすべてのところにおいて、その御言葉に預かったすべての人々がイエス・キリストを主とする大いなる栄光の働きをあなたが私たちにさせてください。
アメン。
主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様がすべて信じているクリスチャンの主であり王であることを宣言いたします。今日も大いにあなたの働き人たちをあなたが祝福し、地の果てに至るまであなたの証人とさせてください。
アメン。
そして彼らが行くそのすべての地に、主よ、あなた自身が先にいてください。エジプトに行く時、モーセよりあなたが先にエジプトにお入りにあって、モーセがその後を続いた孤独、主よ、この地上において、今の時代においても、私たちの行くべき道を、行くべきそのところをあなたが先にいてください。そして私たちはただあなたについて行くもの、あなたが私たちの耳に語ってくださった言葉を信仰を持って、あなたが語りなさいと言ったそのところに行き、その人が王であっても、その人が普通の人であっても、主よ、あなたの御名に忠実に、その聞いていったその言葉を信じて、その言葉を恐れなく語ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
信じる者が信仰を持ってあなたの命令に従い、仰せたそのすべての言葉には、あなたがそのすべての言葉に対する技を与えてくださり、それが良き技であったり、主よ、それが良くない技であったり、そのすべてがあなたにあって起きることを私たちはしています。ファロは信じないことのゆえに宙の災難に遭いました。でも主よ、ニヌベの人々は信じたゆえに滅びから救われ、そして彼らは一人も滅びに至ることなく、イエス・キリストにあって救われました。主よ、 すべてこの御言葉が伝えられるところにおいて、その聞く耳が幸いでありますように、ニヌベの人々のようにその聞く耳が幸いとなって、そして主よイエスキリストにあって、主よ彼ら一人一人がこの御言葉に預かっている一人一人が大いに主よ救われて、大いに祝福され、大いに解放されますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ心を固くなにして、心を固くなにして、パロのように、主よその国に民に、主よ中の災難を招いてしまうような人々がこの地上にいませんように、イエス様あなたが助けてください。イエス様助けてください。今日も私たち一人一人にあなたが祈る力を与えてくださり、あなたの御口の仰せられた言葉を、主よ私たちが伝える力を与えてくださり、今晩もイエスキリストの心を持って、主よあなたの御前に、父の前に祈ることができたことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、希望の風主を愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、義母の丘で聖なる地で主を拝します、
70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。
あれ、
そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
アメン。
アメン。今この70名が与えられるように、主がご自分が行くつもりのすべての町や村へこの70人を2人ずつ先に使わされた、その70名がこの天聖に、また日本世界の教会たちにさらに豊かに与えられるように祈りましょう。
アメン。
実りは多いです、しかし働き手は少ないです、だから収穫の主に働き手を送ってくださるようにと祈りなさい、主に命じられております。今働き手が使わされるように、この天聖に70名が、また教会たちに働き手たちが送られるように祈り求めましょう。
アメン。
主イエスキリストの皆と血潮と命栄光によって私たちを満たしてください。
アメン。
主イエスキリストの皆と血潮と命栄光によって満たされて、私たちがあなたの使わされるその場所に、それぞれが使わされ、その場所において命が生んで増えて地に満ちることができますように、助け導いてください。
アメン。
イエス様、多くの実りがある中、その働き手が少ないです。イエス様、収穫の主イエス様、あなたに求めます。
アメン。
あなたの御心にかなった働き人70名をこの天聖教会に起こしてください。
アメン。
そして日本の教会教会、また世界の教会教会に、主の御心にかなう働き人70名をあなたが速やかに起こしてください。
アメン。
そして御言葉を慕い求め、イエス様を 大好きでイエス様を主とし、そして心から霊と誠をもって賛美し、霊と誠をもって祈り、霊と誠をもって礼拝を捧げる、その働き人一人一人がその教会に、この天聖教会に、世界に与えられ、イエス様が使わされたいと思っておられるその場所に必要な一人一人が使わされることができますように、そしてその場所においてあなたの命の働きが増し加わり、その命の働きによって闇の道から救い出される、そのような人々が多く起こされ、そして闇から命に引き上げられる多くの人々でごった返すような祝福された場所となることができますように、イエス様祝福してください。イエス様、あなたの御声だけに聞くことができますように、エリアでもなくモーセでもなく、イエス様ただあなたの御声に聞く私たち一人一人でありますように、そしてこの耳があなたによって開かれますように、耳が開かれたならば弟子としての舌が与えられて、あなたが語りなさいと言われること、あなたが語りなさいと言われるその時に、弟子としてのその舌を持って御言葉によって味付けられた言葉、またその時にその折にかなった言葉を一人一人に、必要な一人一人に語り尽くすことができますように、私たち一人一人を祝福し助けてください。
アメン。
イエス様、あなたの働きをする一人一人を主イエスキリストの御名によって祝福いたします。
アメン。
その場所においてイエス様、イエス様を信じるというその理由で迫害をされている兄弟姉妹がおります。イエス様、一人一人をあなたが守ってください。
アメン。
にわかに起こるその恐怖の中にあっても、あなたが一人一人の足を守り、その足が罠にかからないように守ってくださっていることをイエス様感謝いたします。使わされた場所においてそのすべての必要が満たされて、あらゆる危険からも守られて、その心が平安で、そしてイエス様に示されたことをその通りに行うそのしもべとして、その場所において大いに祝福され、そして豊かな報いが豊かでありますように、イエス様一人一人を日本における兄弟姉妹、この天聖教会における働き人一人一人、そして世界における働き人一人一人をあなたが豊かに祝福し、多くの実りを、そして喜びを与えてくださることをイエス様感謝いたします。イエス様、すべての必要を満たしてくださることを感謝いたします。すべてあなたの御心をなしてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
主よ、あなたの栄光の働き人たちを使わせてください。
アーメン。
ヨシアのように、カレブのように大胆に出ていく働き人、また彼らのように決して妥協しない、信仰において妥協せず、ただ主が約束してくださった良きことを見、それに希望を得て、それに主の共におられるということを信じて出ていく働き人を、主よ、私たちのうちにますます起こしてください。私たちがますますその働き人のたしなみを身につけることができますように助けてください。主よ、70名イエス様が先立って使わされました。私たちもイエス様、あなたがこの地上に来られるに先立って使わされております。主よ、私たちが使わされるべきその地を示してください。またそのために全て必要をあなたが満たしてくださることを感謝いたします。どうか聖霊で満たしてください。また唇にあなたの御言葉を授けてください。御言葉を携えて人々を救う、命へと導くその福音、それがますます大胆に、そしてますます御言葉に基づいて権威を持って語り尽くすことができますように、どうかそのような働き人を使わせてください。収穫は多いです。本当にあなたを待ち望み、救いを待ち望んでいる人たちは多いんですけども、でもあいにくそれに届く働き人がいないゆえに死なれてしまう人々もおります。イエスを助けてください。働き人を使わせてください。我ら一度御霊で満たしてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
愛の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を拝します。
オリーブ山に座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。アメン。終末が起こっております。世の終わりの時が近く、またイエス様の来られる日が近いことが、このイエス様のあらかじめ言われた週末のその災いについての言葉によって私たちは知ることができます。今この週末の災いの下にある一人一人のために祈りましょう。地震、今朝も起こりました。戦争、それらが今日曜3時でニュースを賑わしております。兄弟が兄弟に敵対すること、これが実際に起こっております。これらの災いの下にある人々の苦しんでいる人々、彼らに速やかに助けの手が伸べられるように、彼らが慰められるように、そしてまたなおこのような災い苦しみ、それらが主の憐れみによってとどめられるように、今そのような人々のために祈る時をお待ちしたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
戦争の噂が絶えません。主よ、わけもなく力がない女、子供、老人が路頭に迷っています。主よ、ありたけの力でお互いに憎み合い殺し合っている人々がはびこっているこの地上において、主よ、弱い者たちが強いられ、そしてひどい目に遭っています。主よ、あなたが憐れんでください。あなたが憐れんでください。あなたが中近東を憐れんでください。今その災難の真ん中にある主よ、シリアをあなたが憐れんでください。どれだけの人がまだ殺されて、どれだけの人がまだ主義主張によって争い合い、どれだけの人々が悲しみ、どれだけの人々が家族と離別し、どれだけの人々がその命を落とさなければならないでしょうか。主よ、人の中に自分さえ良ければ、そして自分が正しいと言い張るところによって、主よ、このようなことが起きています。イエス様、あなたが憐れんでください。世界のあらゆる紛争、そしてあらゆるその戦争に、主よ、あなたの憐れみを与えてください。
アメン。
そして あなたの憐れみによって今無駄に戦っている人々がその手から銃を下ろし、そして彼らの槍が主よ本当に杉となることができますように、イエスよあなたが助けてください。平和をもって共存していくことができますように、イエス様、いがみ合う心をあなたが憐れんでください。そして平和に歩むこと、平和に営んでいくことがどれだけ幸いか、それを主よ私たち世界すべての人々が思い存分知ることができますように、イエス様助けてください。自然災害がはびこり、そして食べ物もどんどん私たちの口に入れるのには危ない状態であり、そして今でなっては主よ何が良くて何が悪いのか、どれが正しくてどれが正しくないのか、それも危うくなりよくわからない時代になってしまいました。主よそれぞれが自分の立場を盾にして正しいと言い張り、その正しいと言い張っているところに罪がはびこり、主よ国々がいがみ合い戦い、個人個人がいがみ合い戦っているこの世の中です。主よあなたが憐れんでください。憐れんでください。人間本来のその優しい心、そして欠けがある人々を見たときに、主よそれを何とか担おうとするその優しさを回復することができますように、イエス様あなたが助けてください。
アーメン。
戦う力によって主よこう接するということではなく、主よ戦わずに歩み寄るその方法をあなたが与えてください。お互いに持っているものを持ってお互いを支え、そして主よ豊かに生きる世があることを知ることができますように、イエス様助けてください。この地上はあなたが等しく作られ、主よどの民族も平和に暮らすならば、暮らすということに本当に差し支えがないように、あなたはあらゆるものを整えて備えてくださっている主であるから感謝いたします。ある国にあるものが多いとしても、まだ程なった国はそのある国が持っている豊かなものがなく、ある国が持っていないものを豊かに持っています。だから私たちはないものを、それをねたるということではなく、お互いにないものを、主よお互いに分かち合うことによって豊かに生きる、その方法を主よ世界中が学ぶことができますように、世界中の人々がそれを選ぶことができますように、イエス様あなたが助けてください。
アメン。
そして私たちが欲張って得ようとしても得られないもの、そのすべてのものが主よ本当に人に優しく神の法則にちなんで私たちが生きるとするならば、イエスキリストにあって今まで私たちが見つけることができなかったさまざまなものを見つけることができ、そしてさまざまなことがまだできるようになり、主よ私たちはさらに豊かに生きることができることを信じて、主よ本当に優しさを持って愛を持って憐れみを持って歩み、そしてお互いが支え合って豊かに生きる方法を全ての国が全ての種族が選ぶことができますように、イエス様助けてください。中近東において今むやみに人を殺している ISIS 主よイスラム権利主義者を名乗っているこの集団をあなたが憐れんでください。そして彼らが何に惑わされて、どのように惑わされてそのようになったのか私たちは分かりません。でも主よ彼らが今やっていることが人が見ても神が見ても間違っているには、これは本当に間違っていることには間違いありません。だから主よ彼らの中から今やっているこのこと自体が その方法が間違っていることを唱える者が大いに起こされますように。そして主よ、彼らが持っている不平不満を主よ、このような悪どい方法ではなく、キリストにあって本当に優しい方法、平和な方法で訴えて、彼ら自身が得なければならない権利があるとするならば、その権利を得ることができますように、イエス様助けてください。今捕虜として連れて行かれた何百人もの子供たちが、主よ、人間爆弾として訓練を受けて、主よ、それが今戦いに使わされようとしています。主よ、このようなことが実際に起きることがありませんように。今捕虜として囚われている子供たち、その子供たちをあなたが助けてください。そして子供たちの一人の命も害することなく助け出して、そして元の親のところに返すことができますように、主よ、あなたが助けてください。主よ、あなたは今このような状態を誰より心痛まれておられる方です。主よ、シリアにおいて起きていること、そして中近東で今流行り出しているこのイスラム権利主義というものをあなたが無にしてください。そして主よ、何々権利主義ではなく愛と憐れみ主義でありますように。主よ、あなたが祝福してください。愛と憐れみによって平和に生きることを選ぶことができますように、イエス様助けてください。そして主よ、本当にイエス様にあって世界の人々が平和に生きることができますように祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を拝します。
今私たち一度破れ口に立って祈る祭司として御前に立ちました。どうか一人一人のそれぞれ祈られた祈りにあなたが聞いてくださり、主よ、この地を憐れんでください。日本を憐れんでください。主よ、またアメリカ大統領選を控えております。あなたが憐れみ、この国に主よ、かの国の建国当初のそのイエス様を主とし、イエス様にあって歩むそのスピリットを再び戻してください。またヨーロッパの国々、この国が本当に宣教師を世界中に出し、そしてそれによって命を得た人々が大勢おります。どうかヨーロッパにそれにあなたが報い、主よ、今はびこっているそのイスラムの勢力や、またはびこっているニューエイジや、また諸々のあなたに反抗し、まこと御言葉を混ぜ物するそのような者たち、主よ、それらから守られますように。そしてイエス・キリストを主とする純粋な信仰が、主を奮い立たせられ、また再びあなたを伝える宣教者たちを輩出する国々として、主をあなたが整えてください。主よ、またアジア諸国をあなたが憐れみ導いてください。中東諸国を主を憐れみ導いてください。どうか平和であり、また健やかになりますように。主よ、貧しさから解放されますように、幸いでありますように。そして主よ、イスラエルを憐れみ祝福してください。この国があなたを主としますように、あなたにあって立ち返って、そして誠に世界全体を アブラハムに与えた祝福の通りに世界中を祝福されていきますように、どうかイスラエルを憐れんでください。主よ、御言葉が必要です。あなたに整えられるキリスト者たちが必要です。テピリにされていき、また子供たちが御言葉教育をされていく必要があります。イエスよ、その働きをなさせてください。我ら一同がその先駆けとなることができますように、主よ、どうか助けてください。今日もあなたの御前に祈られた一人一人にあなたが答えてくださり、そして今それぞれの場所において仕事やまた家庭を守っておられる一人一人にあなたが豊かに報い祝福してください。彼らがあなたの栄光の働き人としてますます力を得て慰めを得て、そしてあなたを伝えるものとして整えられていきますように、どうか我ら一同を祝福し導いてください。今日も決してまどろむこともなく眠ることもない、あなたの眼差し、あなたの守りがどうか一人一人の上に今日も明日もこれからも注がれ続けていきますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き御前でお祈りしましょう。